どうも、大魔王です。復活体感トレーニング朗読68日目。本日、物の形のバラッドの短編、都電からいつも見ていたを終わらせる予定です。予定、あくまでもね。本日も深夜になってきております。1時28分。昼間ね、ちょっとズーム飲み会をしてまして、プラモ作ってました、今回もね。うん、マジンガー Z を作りましたよ。箱がでかくてどんなもんかと思ったけどね、そこまででかくなかったな。部品がめちゃめちゃ細かくてどうなのものかと思いましたけど、意外と早くできましたよ。うん、かっこよかったです。マジンガー Z インフィニティという僕が見ていない最近の2、3年前のアニメらしいですが、非常にプロポーションがいいですが、ちょっとね、ちょっと足とか腰が長すぎる気がして、昔の少女漫画みたいですね。はい、それでは。終われるかな。よっ。表を走ってる都電が来年の秋には廃止になるのよ。そうなのですか？そうよ。知りませんでした。都電が廃止になって線路を剥がすのかしら。そして道路が拡幅されるの。拡幅。幅を広げることね。道路の幅。なるほど。こちら側の歩道に面している家や商店がずらっと全部立ち退きになるの。この店はどうなのですか？広げた道路の歩道の内側に、この家の敷地の境界がスレスレで重なるのですって。嫌ですね。そうなのよ。その通りなのよ。嫌だわ。店はどうするのですか？閉めようと思ってるわ。都電が走ってて、その停留所のすぐ近くという立地で始めた店だから。都電の停留所があれば、人の通りはあるから商売はやっていける、という時代があったのよ。そして、それはなくなるのですね。というようなお話。千鶴子のその言葉が合図だったかのように、中年の男性客が三人連れで入ってきた。カウンターの奥に彼らは並んで座った。見舞いが終わったらここに寄るかもしれない、とミキコは言ってたわ。都電がなくなるんですか。そうか。じゃあ僕が思ってる都電とも違うんだな。大塚駅やっぱりあったみたいですね。はい。大塚駅に走ってたのが都電のようです。うん。どの辺を今は走ってるんですかね。この物語の中で言われてるように、多分ある程度は廃止されてたり、バスになってたりするんでしょうけれども。さあ、なかなか終わりに向かってる感じがしませんけど、多分終わりに向かってるはずなんですけどね。ミキコさんがお見合い終わって現れてどうなりますことやら。
カウンターの縁に体をつけ、中原に向けて少しだけ上体を傾けて、千鶴子はそう言った。僕はしばらくここにいます。ハイボールを作っておきましょうか。そうしてください。位置を変えた千鶴子は三人の男客の相手をしながら中原のハイボールを作った。それを彼の手元に置き、カウンターの奥に戻った。しばらくして次の客が来た。中原と同じような年齢の男性一人に女性が二人の三人連れだった。彼らは中原のすぐ後ろのテーブル席に着いた。カウンターから出てきて千鶴子は彼らの注文を聞いた。カウンターの中で千鶴子は手際よく三人の飲み物を作った。そして再びカウンターの外に出て、三人のテーブルに飲み物を置いた。カウンターの中に戻ろうとする千鶴子を中原は引き止めた。
今日、まあこれ本当に毎日言ってるので、しつけいくらいですけど持ちませんね。昨日、さっきつい、ほんのついさっき編集したんですけど、昨日はね、すごいこう一回目が、ものすごく持ってましたね。2分ぐらいやってましたよ。うん。今日は全然ですね。うん。なんかこれも何度も何度も言ってますけど、ほんとこう、一進一退で、まあ、いつも言ってるように、全然痩せてはないんですけど、なんかこう、体がついていってる日と、ついていってない日がやっぱあって、うん。まあ、とりあえず今日はこれ終わらせるという気持ちでやりますけど、 2回でたった5ページしか進んでませんから。まあ20ページあるはずなので、まあサクサクできるだけ行きたいところですが。
隣のスツールからカバンを取り上げ、中から書類バサミを引き出した。厚紙を半分に折っただけの A4 の書類フォルダーだ。中に挟んである絵を中原は千鶴子に見せた。店の前に立って微笑しているミキコを描いた絵だ。これを、と中原は言った。ミキコさんに渡してください。中原が持つその絵を千鶴子は覗き込んだ。この店の前だわ。そしてこれはミキコよ。都電も走ってます。これをあなたがお描きになったの？そうです。出版社で絵の仕事をしている方とは、ミキコ、ああ、これ、千鶴子さんだった。
男の声。そうだよね。そうですの後なんだからね。でも中原の声だった、今。くそ。ちくしょう。全然。すまないじゃん、こんなことしてたら。怖い色ぐらいで、こう、へたってたらダメなんですけど。
出版社で絵の仕事をしてる方とは、右子から聞いてたけど、これはびっくりだわ。これほどの絵をお描きになるの？これを右子さんに渡してください。どんな絵を描くのか見たいと言ってましたので。千鶴子は棚の置き時計を見た。あと1時間もすれば右子はここに来ると思うけど、僕はもう帰ります。渡しておいてください。と言った瞬間、中原にはひらめくものがあった。次のステップとして、とにかく自分の本を一冊作るべきだね。と言った編集デスクの言葉が中原の頭の中を走り抜けた。そしてその後にひらめいたのが、作るべきだと自分でも思っているその一冊の本の内容と方針だった。都電の本を作ればいい。自分がいつも起点から終点まで乗っている、表の道路を走っている都電だ。来年の秋には廃止になるという。都電の話だよ。恋愛より都電の話になってきたぞ。一年、これ何年ぐらいの話なんだろう。それ出てたかな。まあ大体1980年、あたりの話が多いんですけど、特にね、何年とかは書いてなさそうだな。まあ、どのあたりの話なのか調べて、その頃に廃止した都電がどのあたりなのかっていうのを、調べてみましょうかね。ちなみにお風呂ラジオの方か、先週かなんか読んだ本のなんかミス東京だかなんだかの話がありまして、それに関しては分からずじまいでしたね。その時のミス東京が誰かっていうのをね、調べたんですけど、全然分かんなかったですね。うん。よいしょ。 よいしょ。表の道路を走っている都電だ。来年の秋には廃止になるという。それまでに一年の時間がある。十分ではないか。この系統の都電を中心軸にし、都電の走る風景を様々に見つけてそれを書く。文章を添える。これまでに訪ねた店も書く。当然のこととしてこの異邦人もその中に入る。ミキコも加える。都電の走る風景の中に、ここぞとばかりに、あるいは極めてさりげなく、ミキコがいる。ミキコと共に都電に乗り、あちこち歩いて風景を探す。ミキコが会社勤めを辞めるなら、なお一層好都合ではないか。ひらめいた後のなぜかその分だけ軽くなったような自分を意識しながら、中原はストゥールを降りた。支払いを済ませた彼を、千鶴子はドアまで送った。絵を挟んだ書類フォルダーを彼女は胸に抱くように片手で押さえていた。なんか、いい話だな。
案外、いい話になってきた気がするぞ。やっぱりあれですよね。その時の風俗というか、街の景色みたいなものが、見えてくるような小説が、いいですね。この片岡先生のような小説の場合はね。なんかこう、ただただ男と女がっていうことよりは、こういうその都電とか、まあ坂の下の焼肉屋とかよくわかんないけどさ。なんか風景が頭にはっきりと浮かぶっていうのは、やっぱりいい小説の条件だと思いますのでね。半分ほどきました。本日の半分。店を出た彼は表の道路に向けて歩いた。そして途中で立ち止まった。彼は店を振り返ってみた。中に明かりの灯っている異邦人の看板を見た。まず最初に書くのはこの看板のある風景だ。と彼は思った。この看板を中心とした夜の風景だ。こちら側からではなく、向こう側から見た風景にすると、夜の中の看板と、その向こうの道路を行く都電とを一つの画面に収めることができる。千鶴子に託してきたミキコの絵と同じような構図となる。そんなことを考えながら、彼は表の道路へと歩いた。中原が乗った都電の4本後に、ミキコが乗っていた。車体の後部ドアから彼女は停留所に降り、走り去るその都電を見送りつつ、自動車を2台やり過ごし、歩道に向けて道路を渡った。夜の中に明るい異邦人の看板の淡い紫色とオレンジ色とか、今の彼女には目に染みるようだった。店に客はいず、千鶴子だけがカウンターの外でストゥールに座っていた。今きつかった。今日ちょっと人の配信見に行ってたら、ラジオ聞いてます。朗読以外はって言われました。朗読以外。朗読も聞いてよって朗読で言っても聞いてくれないと思いますけどね。この、ま、この番組の、良さが僕にも分かってないので、面白さっていうのを掴んでくれる人がいたら嬉しいんですけど、なんせ今日言われたのは朗読以外はって話なんで。まあ、どの番組もその番組、それぞれの面白さを掴んでいただければいいかなと思いますが。よいしょ。エンディングに向かっておりますよ。その隣に座ったミキコに、お疲れさん、と千鶴子は言った。明日出勤したらすぐに断る。そうしなさい。これでこの話はおしまい。でも、会社は無理に辞めることもないでしょ。様子を見るわ。何か飲む？今夜は必要ね。ハイボールを一杯だけ。ミキコの言葉を受けて千鶴子はストゥールを降りた。チーズを小さなサイコロに切れという人が今日も来たのよ。中原さん？そうね。カウンターの中に入った千鶴子は中原から託された書類フォルダーをミキコの前に持ってきた。ミキコの手元にそれを平らに置き、これを預かったの、渡してくださいって。私に？他に誰がいるの？今日ね、タオル用意してない。タオル用意すんの忘れた。最悪。ちょっと今、早めですけど今日の限界が来ている模様で、汗がぐっと出てきましたね。ちょうど軽く限界突破したところが、この物語の終わりにきっとなると思います。一気にいけるかな？いや、一気に行くにはページ数が多い気がしますので、まあ少なくともあと2回で終わりたいな。千鶴子がこの絵を見てどう思うのか、というシーンですね。千鶴子はハイボールを作り始め、ミキコはフォルダを開いた。中に挟んである絵を
横位置に置き、ミキコはそれを見た。ハイボールができてもミキコは無言のままだった。なぜそんなにいつまでも黙ってるの？おばに優しく促されて、ミキコは顔を上げた。ここに書いてあるのは私よ。このお店の前だわ。見ればわかるわね。こんなにいい絵を描く人なの？そのようですよ。ミキコはハイボールを飲んだ。空想でここまで描けるものなの？ミキコの質問に千鶴子は、空想かしら？と答えた。こういう場面を彼はまだ見てないのよ。あなたは何度か見てるでしょ？そこに書いてあるのは紛れもなくミキコ。あなたなのだから。ミキコはハイボールを飲み、絵に視線を戻した。そのミキコに千鶴子は次のように言った。やっぱり一回邪魔しちゃった。次のように言ったんです。なんて言ったんでしょうね。そんな最近のなんかバラエティの CM 前じゃないんだから。この物語は、まあ、恋愛になるほんのちょっと前ぐらいで終わる感じなんですかね。まあでも素敵な話かな。よし、あと一回でなんとか。あなたに対する彼の気持ちがよく表れてるのよ。私はそう思うわ。そこに書いてあるあなたの笑顔はそのまま彼の気持ちなのね。その笑顔のその視線であなたに自分を見てもらいたいという気持ち、わかるかしら？わかるわよ。見合いの結果を断ってせいせいしたら中原さんと付き合ってごらんなさい。せっかくまだ独身なのだし、決して悪いようにはならないというのがおばさんの意見なのよ。年の功としての意見。絵を見つめ続けるミキコに改めて品定めをするかのような視線を千鶴子は向けた。はい、ということで、都電からいつも見ていた。終わります。そうですね、一年をかけてミキコさんと中原さんが、その都電の絵を描いて、デートして、そしてこのお店はなくなっていくという、で、いつ頃なんでしょうね、この都電が廃止されたのはね。わかりませんけど。明日からの物語は何かな。もう痛くない彼女というお話ですが、恐ろしいことに1って書いてありますね。小分けされてるぞ。ということは、今回はもうちょっと長い物語なのかもしれません。ちなみに787ページで351ページまで来ましたので、まあ、半分には満たしてませんけど、この物の形のバラッド半分近くまで来ていることは間違いありません。次の、もう痛くない彼女、もう忘れちゃった。なんだって、もう痛くない彼女。で、もしかしたら半分を過ぎてくるのかもしれないですね。とりあえずまた新しい物語は明日から。
復活体幹トレーニング朗読。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。